キャスト。どうも小出です。
南波です。
コンプロラジオです。このプログラムは積極的に愛はしないがあったらたで話し足りない小出と南波が血で血を洗いふんわりもちもち雑談を繰り広げるポッドキャストのエイム的良心を司る番組です。
はい。
たくよ
たくよから入った。
たくよ、これ月曜日更新じゃないですか。
ねえ、
これ今もう土曜ですよ。
土曜のもう 夜
もう10時前ですよ
何やってんだって
感じですよね。なんでこんなことになった。
なんかもう畜生って言いながらやってるよね、
さっきクソが準備しながら
クソがクソがクソがってずっとブツブツ言いながらリハーサル入ってね、マイクを自分らでぶっ刺したりとかさ、いろいろセッティングして全部
そうです、
うん、
あのね、その皆さんがね、あのポッドキャストになってからコンプロラジオ音質良くなったね、みたいなことを言ってくださってますけど、
ね、
DIY なんですよ。
完全に自分らでやってますからね。
完全に自分らでやってまして、主にボイシーの時だった時からどう変わったのかというと、ボイシーの時は、携帯で撮れたんですよ。
そうそう、 iPhone に向かって喋ってたんだよね。
そうです、で iPhone に向かって最初喋ってたのを、iPhone に接続できるマイクを導入し、でそれ1本に向かって2人で喋ってました。
そうそうそうそう、
それがボイシー時代でした、で今度ポッドキャストになったっていうところで、ボイシー時代は後ろに勝手に BGM がつくので、まあちょっとごまかせてたところも若干あったんですけど、ポッドキャストになって無音で配信されると、いうことになったので、じゃあそもそもの音質を上げた方がいいねということで、で事務所のレコーダーとかマイクを使って、自分たちでね、また撮ってたんですけど、で今から、今日の2日3日前ですか、に1回やったんですよね。
そうだね、
2本分、
ま
あ賞味2時間半3時間ぐらいやってましたよ。
結構盛り上がったよ。
結構もうしっかり盛り上がったやつね。もう悔しいです。その時の音源がね、もうザーザーぶりだったんです。もうノイズが。
そう、撮って全部終わった後に気づいたんだよね。
そういや、てかごめん、俺はね、最初にマイクチェックしてる段階でちょっと気づいてたの。
ちっちゃいなって感じあったよね。
思ってたの。で思ってたんだけど、まさかこんなことになってるとは思ってなかったの。でもまあよくよく考えてみればそうだよね。
そうね。
まあそうなるわとは思った。終わってから。
ノイズも、まあ、どんな音源だってちっちゃくは入っていて、でね、そしたらマイクの音量が小さいから、マイクの音量上げるとなると、そのノイズも一緒にでっかくなってきますから。
そ
う
ね、そのインプットを上げていけば上げていけば、そりゃそうなると、でも確かに思ってたよ、メーター振り切れてるなって、これでいいのかなって思ってたけど、やっぱダメだよ。
そう、
ザーザーぶり、もうどっしゃぶりの雨の中でおじさん2人がゲラゲラ笑いながら喋ってる感じで、
そうだからもうあのアトロクの話とかさ、
しましたよ。
日比谷の話とかもうしたけどさ、
いろいろしたけど、
あもう2回もしたくないから、
したくないです本当にあのデカミさんがラジオで、
コネクトでね、
そうコネクトでご紹介してくださった、これはもう言っとこう、そこでも言ってた、一度は言った一度は言ったけど、それは世に出ませんから、土砂降りなんで。
そうだね、めっちゃ嬉しかったねっていう話をね。
で今改めてね、デカミさんありがとう、
ありがとうございます、本当にね、
地上波に乗ることができて本当に嬉しいです、ありがとうございます、改めて
とかいろんな話をして、
したよ。
もう今日は完全にあの小池君と二人で、ね、セッティングゼロからやって、
今日はもうマネージャーもいなく、
もはやいない、
もう完全に二人きり、で二人でここまでね、マイク接続してレコーダーも接続して、で今このレコーダーがちゃんと回ってるのかっていうことももうずっとヒヤヒヤしながらレベルも見ながら、ちゃんとあれかな、ピークついてないかなとかっていう見ながらやってますから
ね、大変。
そもそもね、でもこんなことを、こんなことになったのはなんでかって言ったら、その音質良くなりました、けど、音量が小さいですと。
そうそうそうそうそうそう、
音量が小さいですって言うから、音量が小さいって言うから、じゃあその音量を上げるためにどうしようかっていう、その試行錯誤をやったために、そういう土砂降りの雨の中で俺らが喋ることになって、
そう、あのさ、音量問題さ、マジで、うん、そのスマホだとかなんだとかを上げるのじゃどうにもならないぐらいちっちゃいのかな、なんかそんな風に思ってなかったからさ、
思ってないよ、
ね、それぞれあるじゃん、
僕らはあんま気になってない、
うんうんうんうん、
で多分おそらくはお使いのデバイスだったりとか、
うんうんうん、
再生環境、ね、イヤホンとかスピーカーの、あれにもよるとは思うし、うん、あと Spotify とかだとノーマライズが入るんで、ノーマライズのチェックを外していただくと、
うん、
おそらく適正音量になったりとかするのかなとかいろいろあるんですけど、ね、
でもあれなんじゃない、もしかしたらうちらのそのコンプロラジオが、うん、そのいわゆるさラジオのスタジオで撮ったハイクオリティのやつと、うん、もう比較されちゃってるから、
うん、
だからその土壌にも乗っちゃってるからしょうがないっていうかさ、
うん、
だってさ手弁当でやってる音がちっちゃいやつとか、うん、音がクリアじゃないやつとかってめちゃくちゃあるんだよね、ポッドキャスト
さ、まあそうだね、
なんだけどもう僕らはあの多分それじゃないところで、うん、あの聞かれちゃってるから、
TBS ポッドキャストとしてね、
そうそうそうそうそうそう、だからもうしょうがないっていうか、うん、だからねこうやって試行錯誤してさ、
でまあその TBS ポッドキャストのユーザーの皆さん、
うんうん、
我々は手弁当です現在
そう、あの赤坂で撮ってませんからね、
はい、赤坂のスタジオで撮ってません自費でスタジオを取りそこでこんなクソがとかって言いながら
しかもポップガードすら自分で買ってるっていうさ、
本当だよ自腹で買ってきたんだよこの間、石橋楽器でいるかなと思って、ポップガードいるか、ポップガードってあれね、そのマイクのところに
そう
こうつけて、
う
ん、あのマイク吹かないようにするやつね、
そうそうそうそう、
南波さんが吹いてたの、
僕が結構吹いちゃうんですよ、
そう
あの笑う時にふーってさ入れちゃうんですよね、
吹いちゃってたから、う
ん、すいませんね、
その南波さんの、うん、その吹きを、
うん、軽減、ね、
防止するために、うん、ポップガードも自腹で買ってきました私が自腹です、石橋楽器で買ってきました、朝一で、
はい、
オープン待ちしたんですよ渋谷の石橋楽器でちょっと早く着いちゃって、僕11時からかなと思って、
うん、
で11時ちょい過ぎに行ったら12時から、ね、うん12時からだったから、
うん、
そのもう全く空いてなくてさ、
うんうん、そうだね、
エスカレーターで上がってったらさ、うん、普通にスルーしちゃったじゃん、あれって
もう店員さんも出勤してない可能性あるよね、
う
ん、
だもう空いてもなくて、
うん、
空いてもないから普通に、うん、何でもないフロアかなと思って、うん、そのまま3階行ったらアニメートについちゃって、うん、でアニメートはすごい盛況でさ、
うんうんうん、
であれと思って、うん、あれなくなっちゃったんかなって思って、うん、見たら12時だったから、うん、もうしょうがないからそこから 3,40 分、あんまり興味ないアニメとブラブラして
時間潰して、
時間潰したよ、で買ってきたのポップガード、それでも、
うん、
ザーザーぶりでしたよ
なあ、いろいろありますよね、本当ね、自分らでやってるとね、
ありますよ、
うん、
だからもう結果ね、納品もちょっと遅くなっちゃって、もしかしたらこのポッドキャストを上げてくださるスタッフさんにも迷惑かけてるかもしれない、
うん、
すいません、
ね、申し訳ありませんけれども、これがうまくいくことを祈りますよ、
祈ります、
うん、
これでもし音量ちっちゃくてももう俺らのせいじゃないからね、もう俺やってるもんやってるもんね、
そうそう、
やってるよね、
かなりあのチェックしながらね、もうミキサーから何からやってますから、
うん、はい、じゃあご容赦ください、
はい、よろしくお願いします、
今日もコンプロラジオスタートですもうテンションおかしくなっちゃってるって
真夜中のニャーゴスタートですみたいなノリだよな完全にね、
うん、久々のスタートです
言い切った、
うん、
これさ、だからスタジオもさ、まあ、2時間借りてさ、
うん、
2時間で撮れるだろうと思ってさ、
うん、
多分やってるんだけどさ、うん、もう準備に40分くらいかかっちゃったから、
もう無理だよこれ延長しないと、まあなたも終電ギリギリもう多分ないよ、終電
そうだね、帰れない可能性出てきた、
帰れないよ
やりましょう、うん、とりあえず、はい、なんだっけ、もういい雑談は、
うん、もう最近何あったところで最近何あった
いや今日も俺もあれなんですよ、うん、あのナノモラルっていうグループの、
うん、
あのお誕生日ライブみたいな、生誕ライブみたいなのさ、はいはい、見に行ってて、
うん、
浅草にさ、うん、すごいいいライブだったんだけど、うん、最後まで見れなくて、
これのせいで、
これのせいっていうよりも花火大会があって、
あ、今日
隅田川の、
お
う、そう、
え、じゃあやばい、一番やばいエリアじゃん、
そうなのよ、 だから、うん、早め早めに行動しないと、うん、あの全然思った何
タイム感、ね、
時間で、うん、その駅に着けないから死ぬほど人いて、
うん、やばいよね。
すごいよ。
隅田川花火大会の時の浅草って一番やばいよね、う
ん、だってそのライブ会場行ったのが、うん、よ5時ぐらいだったんだけど、うん、もう そこに行く時点でも、うん、もう電車がもう乗ったことないレベル の混み具合
だ
ったからすごい大変だった、うん、だから俺は本当はで、まあ、隅田川の花火あんの知ってたし、うん、そのライブもだからライブ終わった後もちょっともうゆっくりして、うん、あの帰ろうみたいな気持ちでいたんだけど、うんうん、もう急にこれが入っちゃったもんだから、ね、もう
むしろちょっと負けで出ないと何があるか分かんないからそれはすいませんね。
いえいえ、でもね、矢口真理さんがゲストで出ててさ、
おすごい、
そう、そのナノモラルの、
そんなことある、
そのパセリちゃんがその伴奏してそのアイウィッシュとかさ、
おーすげえ、
歌っためちゃくちゃ歌うまいからさ、
めちゃくちゃうまいよね
矢口さん、うん、アコースティックでアイウィッシュ聴けるなんてみたいな、
浅草でね、
浅草でね、
うん、そんなことあんだね。
そうだから結構すごい自分としてはホクホクした気持ちで、
花火は見れた、
花火も帰り際 に、ねうん、打ち上がってたんだけど、俺もうめちゃくちゃ走って人混みをかき分けて、う
ん
うん、
ドラマティックじゃん
やってたから、うん、でもさ、その花火をバックに自撮りしたい人とかいるわけよ。
ああ
そう、
なるほど、
そう、それとかにさなんか映り込んじゃって、女の子2人が床で浴衣でさ撮って映り込んじゃってさ、撮った後にさ画面見ててさ、うん、でさ俺がどんどん走って迫ってきてる後ろからそれがさ映っちゃって、あ、映ってんなと思いながらもう全力で、ね、そのカメラに向かって俺走ってそう確認してるやつを見て、うわーとか言ってなんか笑われてましたなんか変なの映っちゃってるよみたいな感じで、
全力ダッシュおじさんがね
そう笑われたりしながら、
ご苦労様でした、
うん、いろいろ大変な日ですよ。まあ、でも逆にかなりあれじゃないですか、うん、フレッシュなタイム感で月曜日のお届けできるってことじゃないですか、
うん、まあ、もうホクホクのね、
ホクホクのね、だからちょっとホクホクはいいんだけどノープランすぎるっていうのもあるんだけど、
ね、ノープランです、うんうん、だし、うん、まあ、皆さんには関係ない話ですけど、
はいはいはい、
我々が今日抱えてるのは、うん、このそのザーザーぶりの、
うん、
ボツになったテイクの中で話した話をもう一回するのかっていう問題じゃないですか。
そうなんだよ、あのお便りとかでさ、うん、めちゃくちゃいろいろ語り合ったのに
むちゃくちゃ盛り上がったの一個あったんですよね
それをやるかどうか問題あるよね。
いや、ある
だっておかしいもんね、一回さ盛り上がったのに、うん、なんかそれをあたかもさも知らないことかのように、うん、はい、あの語り合えるかっつったらちょっと難しいんじゃないかな、
うん、うーんね、だからまあこれがまあその手弁当ならではの、うん、まあ、アクシデントなわけですけど、でこのあと、うん、ね、もし、うん、自然にそういう話になってたとしたら、うん、もう我々からしたら再演の気持ちで、
そうだね、完コピ
完コピいやもう覚えてますよ、下りどういう風に言ったのか再演しますよ
そうだねやれるかな、やれるかな、うん、頑張ろう、
ちょっと頑張りましょう、
うん、
じゃあちょっとまずですね、
はい、
これは読んでおきたいっていうお便りがありまして、
うんうん
うん、ボイシー時代の後半ですかね、はい、にいただいたお便りだったんですけれども、はい、副業で、
うん、
風俗で働いていますという、
はいはいはい、
泡ぬるさん、
うん、ぬるさん
という方からお便りいただいて、
うん、
でまあね、ちょっと予想ですけど泡とつくので、
うん、
その泡系の風俗なんじゃないかという、
う
ん、予測のもとに質問を投げかけまして、
うん、
でその回答をいただきました。で我々からしたら、まあ、行ったことがないので、
う
ん、怖いと、
怯えがすごかった、
ね、怯えがすごいと、うん、何があるのかわからないので、
うんうんうん、
ちょっとその怯えに対しての、うん、ご回答いただきました、
はい、
泡ぬるさんからのお便りです、
はい、
ご興味いただいてありがとうございます、通知を見て震えました、一例としてお楽しみいただけたら幸いです、僕らは裏社会 の関わりが不安でしょうがなかったんですけど、裏社会について、裏社会を感じたことはないです、うん、お客様も安全に楽しめます。そんなスリルはないですよ、禁止事項やキャストに乱暴しなければ大丈夫です。
乱暴しなければ、
なんか禁止事項っていうのがある、そのルールを破ると、何があるかは分からないってことですね、大丈夫、乱暴しなければ大丈夫、
何もしない限りはね、
何もしなければ、ルールにのっとってやれば大丈夫ですと、ハッシュタグお金の話ですが、歩合6割、時給換算すると1万円前後いただいてます、なので1日例えばじゃあ5時間働いたとして、副業だから
5万、
どんなもんですか、週
週1、2、
だとして5週間だとしたら1週間10万でしょ大体、1週間10万の25、30ぐらい、もうちょっと頑張ればもっといくってことだよね、副業としては
かなりだね、
かなりか、日によっちゃ土日とか
ね、
なんかある程度長めに
入る日があ
るとかね、
行ったら結構行きますよねきっとね、あ、かなりやっぱ稼げるんだね
多分。で、来年の確定申告ができるように、売上表やレシート類などは保管しています、ちなみに会社の副業規定では風俗業は禁止なので、私がハッシュタグ下手こいたらしです、わらわらわらわらわらお客様については清潔感のある真摯な方ばかりです、客層は業態やお店のランクによるそうです、運しか言わないコミュ障な方から妻子持ちの既婚者まで幅広いです。自分の好みな方が来るとテンション爆上がりします、わらわら、超極端な怖い事例だと直近で近所のお店でキャストさんが出禁客に刺殺される事件もありました。
刺し殺すってことですよね、
ちょ怖いですけど私個人は楽しく仕事しようと思います。長くなりましたらこんな、長くなりましたがこんな世界もあるんだなとお楽しみいただけると幸いです。ちょっとやっぱ最後の最後が不穏な終わり方してるんですよね、
これでもさ、その俺らが思う裏社会とかじゃなくて、出禁客がちょなんと逆上して、おかしくなって刺し殺してしまったってことだよね。
そうです、
出禁客が来てしまうっていうのは恐ろしいな。
そのさっき序盤にあった禁止事項を破った
ってことだ、
お客なんでしょうね、
そんでなんか恨みつらみが溜まっちゃったんですかね、
なんかガチ恋みたいな感じなんですかね、いや怖いじゃん十分怖いじゃん
その後にさ、私自身は楽しく仕事してますみたいなこのノリが大丈夫なのかな。あわぬるさんのさ、このね、ポッドキャスト聞いてる方にはあれですけど、その文字にさ、その笑いがさ、いっぱいついてんのよ、文章の
すんごい入ってる、そうそうそう、わらわらわらわらわらわら、そうそう、
この感じのこのテンションがすごい明るくていいんだよね、いやでも会社のさ副業規定ではって言うけど、副業規定があるってことは副業してはいいんだね、
ってことだよね、
でそこに風俗はダメって書いてあるんだ、すごいねそれもね。
でその禁止事項を破ってるんだよ、アマヌルさんが会社の
それさ、バレないのかな、それこそ確定申告とかさするときにさ。
いやそうだよね、確定申告でさ、時給換算1万以上の副業ってあんた何やってんのってなるよね。
そうなるよね、だって下手したらさ、その会社の月収を超える月とかだってある
可能性あるよ ね業態による、
大丈夫なのかな、
ね、その辺ちょっと心配ですけど、
すごいね。でもね、
でも引き続き、あわぬるさんに、もう一個ちょっとじゃあ質問を投げさせていただきたいんですけど、やっぱりお客さんとのエピソード、ちょっともうちょっと詳しく、
そうだね、
聞きたいですよね。そんな紳士的な、ね、お客さんが多いということなんですけど、妻子持ちの既婚者はどんな人なのかとか、ね、性癖がどんなのか、どんなプレイだったのかとか、
プレイをさどんなプレイが聞いてさ、このポッドキャストで話すかな
で、そのメールを俺らが読むってね
でも、その客層、客層は業態やお店のランクによるそうですって話もあるけど、やっぱこれ絶対客層がいいところだよ。 金額的にも多分、
まあ、だって時給換算1万もらってるっていうことはお客さんが払うのはもっと払ってるけどもね、
1万
数万払ってるでしょ
ねえってことでしょ、
数万払ってるってことはきっと高いとこよね、うん、それなりに、
うん、それは絶対お客さんもそうやって清潔感のある紳士な方ばかりですって、うん、それはそうなるわな、
あの余裕のある、
うん、
で逆にこういうランクの高いお店だから、うん、安心して働けてるっていうところももしかしたらあるのかもしれないです
よね、それは絶対あるよね、
福利厚生ちゃんとしてるみたいな、うんうんうんうん、あるかもしれないですよね、
うん、だから近くの店であのキャストさんが視察されたところは、うん、わかんないよね、そういうセキュリティ的にさ、
わかんないよね、うん、そう聞くとね、
うん、そこはもしかしたらそういうちょっと、うん、
いや、うん、結構そのフランクにさ、視察された店はさ、うん、みたいなの言ってるけど、うん、いやもう怖いからね怖いよめちゃくちゃ、うん、ちょっとね、うん、引き続きちょっと安全に働いて、うん、ちょっとお客さんのエピソードください、
ね、
読めるかどうかはちょっと置いといて、
うん、知りたい
知りたいです、うん、すいませんください、青野さんお願いします、引き続き、はい、じゃあ続いてお便り、はい、生さんどうですか、
はい、
何かあれば
これ読もうかな、
はい、
あ、熊根金さん男性20代愛知県、
はい、
お二人はオールザソングスオブツンクは読まれましたか、
うん、
SNS で評判がすごくいいので気になっています、自分はハロプロを聞き始めたのが数年前で知識が浅いため、そんな自分でも楽しめる本なのかなと買おうか悩んでおいます、正直自分で買って確かめたらいいだけの話ではあるのですが、もし読まれていたらお二人の感想を教えてください、参考にしたいです、
はい、じゃあこの本を誰が書いたのかっていうことを教えてやってくれよ
本当ですよね、
うん、誰が編集に携わってるんだい
そう俺だ
俺だ
感想知りたいですっていうね、俺が知りたいですっていう、
ね、読んで感想教えてくれっていう、ね、
そうそうそう、僕もそうですけど、小出君もつんくさんのフェイバリットソング1曲あげる
アンケートで
ね、アンケート書いてますんでぜひね読んでほしい、
読んで感想を教えてください
ね、
うん、まあ、というかつんくさんに感想を送ってあげてください、
ね、それがいいですよね、うん、だ僕がやってるのはインタビューが4本あるんですけど、その本の中で、はい、半分やってます、
うん、
2本やってて、うん、でもう2本は、吉田剛さんが、うん、やっているのと、
はいはい、
うん、あとはもう本当そういうアンケートがちょっとあるのと、うん、あとはひたすらディスコグラフィーなんで、
うん、
つんくさんの関わった
データが
そうい
っぱい、
データマジでデータって感じなので、
うん、
面白いか面白くないかって言ったらデータなんで、データが好きな人にはたまらんでしょうけれども、
うんうんうん、
で読み物の部分はすごい長文ですし、
うん、
読み応えめちゃくちゃあるんで、
うん
うん、僕のところはともかくとしてですね、郷さんがやったところが、秋元康つんく、小室哲哉つんくっていう2つ の, 対談、
そこすごいね、
うん、それはまあね
並びが、
うん、間違いないってやつなんでね、うん、読んだらいいんじゃないかな。
つんくさんからサイン入りのやつが届いて
きた、うん、届きました、うん、いいですよね、本の。
でちょうどそのいただいた日に、
うん、
事務所にハマーがいて、ハマー岡本がいて、
ああ、うん、
喋ってたら、
うん、
ハマーのところにも届いてました、うん、
あ
同じ日に受けた
うん、ぜひまあ手元に置いといて損はない本だとは思います、う
ん、やっぱつんくさんおよび、まあ、ハロプロのこれまでのワークスのファンの方、
うん、そうそう、あと多分あんまり公にしてなかったけどつんくさんの編名とかさ、
うん、
もう全部載ってるはずなんで、
うん
うん、なんかそれはすごいなと思いますけどね、うん、
ぜひ、
はい、
次いきますか、
はい、微妙なお年頃さん、
はい、
女性20代東京都、
はい、
ついに栄養剤に手を出してしまいました。
ほう。
でもこれに頼るのもなぁとモヤモヤしています、
うん、
最近疲れが取れなくてニンニク注射を打ちに行ったら効果を感じました、
うん、
錠剤の方も服用したらそちらも疲れが少し軽くなった気がします、
うん、
文明の力に頼りたい反面、今後それなしで生きていけなくなったら怖いなと思うけど、いや待てと迷走しています、
うん、
お二人は解禁したものやモヤモヤと迷っていることはありますか。
ほう、ニンニク注射、
へえ、俺やったことないわ。
あ、ない。
うん、
僕昔ちょっとやってましたけどね、うん、しばらく。
変わる？
いやね、あんま分かんなかったんだよね。あんま分かんなかったんだけど、うん、まあ原理としては、うん、点滴とかと一緒じゃないですか、
うんうんうんうん、
栄養を入れてもらうっていう意味 で、うん、で前 に昔ニンニク注射やってた時は、
うん、
結構タレントさん御用達のところでして、
うんうんうん、
で結構俳優さんとかと並んで
うん、うん、
受けるとか、うん、割と
清原とかやってたよね。
それは
やってたよね。
やってた。
やってた気がする。
別の注射の
話、別のじゃなくて、別のじゃなくて
ニンニクの
ニンニク注射もやってたはず。
あ、そうなんだ。
もって言い方あれだけど、うん、
いや、あのあれ清原が打ってたとこだわ、
うん、あ、本当？
清原のサインあった。
あ、へえ、
むちゃくちゃあった。
何回もあんの？
なんなら清原メインみたいなところ。今言われて思い出したわ。
あ、そうなんだ。
潰れちゃったんですよ。
あ、へー。
そこは閉めちゃったんですよ、うんうんうん、でもそれもなんか問題あって閉めたような気がするんですよね。
なんかあった。
なんかあって閉めちゃったんだと思うんですけど。
いや、でもさ、そういうニンニク注射やってなんか効いたって思ったりすると、そのサイクルってさ、
うん、
一回そうなると結構やめらんなくなんない？
ああ、それはそうだよ。やっぱり疲れとか体調不良とかの時にニンニク注射行こうっていうのはすぐよぎっちゃうから、
うんうんうん、そうだよね。
それに頼っちゃうんだよ ね、うんうん、結構。
俺もさ、だからマッサージとかもまさにそうで、うん、なんかさ、すごい肩が凝ってるなみたいなさ、うん、思って、で、まあ、気持ちくなるじゃん、
うん、
で治る気はするんだけど、うん、なんか一回それがよぎっちゃうと、うん、なんか別にさ、そんなに肩凝ってなくても、
うん、
な
ん
か肩凝ってるのではないかとかさ、マッサージ行きたいってあれがふつふつと湧いてきちゃって、
うん、
なんかそのサイクルから抜けれなくなるみたいな、なんかしょっちゅう通っちゃうみたいなことに
なるほど、ね、
なりすぎて、俺銭湯行くようになったのはそれなんですよね。
あ、なるほど。
高すぎてマッサージ。
まあそれはそうだよ。
そうで、銭湯だったらそれこそ当時だったら400いくらとかでさ、うん、済むからつって銭湯に切り替わった。聖子、
うん、
さんとか伊藤聖子さんとかさ、うん、一時期さ、あのキヨレオピンってさ、
うん、
なんか
あ、キヨレオピンね、うん、
すごいさハマっててさ、
錠剤ね、
そういろんな人に勧めててさ、うん、スペシャ界隈の人はさ、うん、なんかみんなそれ飲むみたいな時期があって、
あ、ニンニク入ってるからね。
そうそうそうそうそう、あれ嫌だったな
あれ。あ、でもそれ
みんなその匂い
する
の。
聖子さん始まりなんだ。
そう、聖子さんが超ハマって、うん、いろんな人に勧めて、
俺どっかからキヨレオピンすごい効くっつって、
うんうんうん、
プレゼントされて
なんかまあでも元気になる気はすんだよね。
するよね、うん、あのニンニク注射って、うん、ニンニクの匂いが体からするんですよ、
うんうんうん、
体内からするんですよ、
うんうんうん、
でそれはあの匂いなしと匂いありで選べるんだけど、
うん、
匂いありの方が効果あるって言われてて、
うんうんうんうん、
それはニンニクの匂いがした方が、うん、その匂いが、匂い、ニンニクの匂いがしてるっていうので効果がある、
うん、面白い。
ちょっとプラシーボっぽい効果があるっていう風に言われた、
うんうんうん、
その清原注射のところ、
うんうんうん、だよね。だから企業レオピンもニンニクの匂いが結構するから、
する錠剤だけどね、ニンニクの匂いするからね。じゃあ最後ですか、
はい、
そろそろじゃあ南波さん読んでください。
ちょっと待って、ちょっと待って、
最後のお便り。
やばい、やばい、今日さ2回目撮ってるだけあって、うん、内容がなさすぎるっていう、ね、
内容あるでしょ。
内容あるかな、大丈夫かな。
あったよ。
あった、
うん、
本当。なんかちょっとあのなんか食ってない感じするんだけど大丈夫かな。
食ってない感じそれだから俺らの中で再演だから、ね、
そうそうそうそうちょっと気になっちゃうんですけど。
いや大丈夫だと思う。
大丈夫ですか、大丈夫ですか、
多分、
うん、
じゃあ最後の僕読みますね。
すいません。
長野県女性ダブルドーナツさん、小出さん、南波さん、こんにちは。好きなチェーン店、全国展開じゃなくてもか、ベスト3とそのお店でよく頼むメニューを教えてください。
来たこれ
来たこれ、
マジか
南波さん教えてください、
はい、
好きなチェーン店ベスト3から教えてください、
はい、第3位、
はい、
てんやです。
てんやね、いや僕も大好きです。
てんや美味しい。
僕も3位てんやかな。
あ、もう本当、
はい、
あの漬物がね、 あの美味しいんですよ、
はい
はい、でいいですか、
はい、
第2位、
はい、
ミスタードーナツ。
もうだってドーナツが焼き上がるのを店内で貼ってる異常者ですもんね。
もう 大好きなんで、はい、あの新製品が出るたんびにあの一応行くようにはしてます、はい、
僕はね、
うん、
2位ロイホかな。
2位ロイホ、
うん、2位ロイヤルホストか
な、うん、
まあやっぱりアンガスサーロイン の、うん、あのステーキピラフがすごい好きなんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうか、
あれやっぱ食べたくなりますね。あとパフェもね、うんうんうん、季節によって違うんで。
パフェ美味しいんだよな。そうそう、どこもファミレスのやつは
やっぱ季節のパフェ食べたくなりますね。じゃあ南波さんの1位は
1位はリンガーハットです。
ほう、リンガーハット
はい、
意外ですね。意外なところですね。
ちゃんぽんでね、
はい、
長崎ちゃんぽんと、
うん、
片焼きそば的な
はいはい、
ものがありまして、
うん、
何
ですかそのあれですよね、日頃自炊派だからあんまり行かないですよねチェーン店で。
そうなんだよ、俺何でも自炊しちゃうから、うん、例えばさ吉野家の牛丼とかも、うん、なんか自分でやってみようみたいな風になっちゃうタイプで、
うん、
結構な勢いで自炊をしてるんですよ、
はいはい、
なんだけど、うん、そのリンガーハットのちゃんぽんに関しては、うん、自分では作りえないものなんだよね、
う
ん、
ちゃんぽんって具材多いし、
そう、
難しそうなイメージある。
そうなんだ、 まず野菜の量がいろんなものが入ってて、うん、多いし、まずその種類揃えるのも大変だしさ、
うん、大変だよね、
だし海鮮だとかさ、
ちゃんぽんだけのためにこんなにっていうのも
ある、ね、そうそうそうそう、だしあとそもそもスープがあなんかなんだ豚骨ベースなのか分かんないけど、うん、白っぽいスープみたいなのがもう無理、はい、多分
作るのが、
うん、なんですごい楽しく行ってます。これは食べれないもんだから、
うん、家では作れない、
家では作れないし、うん、あとねなんかドレッシングみたいなのもあって、特殊 なんかけてくださいみたいな、そのなんだろう、片焼きそばとかにかける、うん、ちょっとね柚子の味のするドレッシングとか、
まあその味変の
アイテムがある。そうそうそうそう、それとかも超特殊なのよ、もう、それ独自のリンガーハット独自のブランドというかやつで、それもすごい美味しいし、まあ作りえない自分では、だからよくでもないか、食べたくなったら行きます、
うん、
はい、
僕ちゃんぽんと、
はい、
片焼きそばっていうのが NG なんです、はい
出た
理由聞いてくれますか。
なんでですか。
ちゃんぽんに関しては、
うん、
白いからです。
白いから
白濁しているのが NG です、
うん、なんだよそれ。
白濁が NG なんです。
白濁が NG、
はい、
豚骨ラーメンは。
豚骨ラーメンって白濁してる。
白濁してるでしょ別にえ全然白いでしょ豚骨ラーメン。
いや豚骨ラーメンは、うん、あんまり白いっていう感覚ないんですよ、ね、
えそんなことないよ、白いよ豚骨ラーメンは。
いや茶色に近い白じゃん
そうかもしんないけど
白じゃないよね。
いやもリンガーハットもそう言われると真っ白ではないような気もするけれども、
いやリンガーハットのちゃんぽんは結構白いよ、
う
ん
うん、白いかもしん、確かにそうだわ。だって胡椒とかもさ白胡椒みたいのかけるもん、色を変えないようにする。
その景観を損なわない
ようにそうそうそうそう、あんまり多分黒い胡椒じゃない気がするわ。
そうだよね、
うんうん、そうだわそうだわ。
やっぱ白いイメージあるよね、
うんうんうんうん、
でそのナルトとか入ってるじゃん。
ナルト入ってる
よ、入ってるよね、うん、あのピンクがさすごい目に刺さってこない、うん、白いから周りが。
待って待って、でそれ醤油ラーメンにナルト入ってたって、
はい、いやでもそれは気にならないよ。
えなんでなんで。
いやそれは背景茶だから背景茶だから別にそのナルトが入っててピンクでもそこはある程度こう散るけど、真っ白のところにピンクいたらやっぱりすごいと立体的に飛んできちゃうじゃん。
でもナルトはさ、ナルト自体はピンクの割合で言ったら、うん、40% に満たないんじゃない。
満たないと思う。
白の部分の方が多いよ。
多いと思う、うん、白。でも背景が真っ白だからピンクがねちょっと飛んできすぎるんですよね。
でも食べたら美味しい、食べたら美味しいから。
でそれが、うん、まあ味がうんぬんっていうのは分かんないです、うんうん、
はいはいはい。
別に僕味で言ってるんじゃなくて、うん、その白濁 NG なんですよ。
白濁 NG って何なんだから、は
い、でちゃんぽんの白濁 NG に対して、はいはい、うん、片焼きそば、
はい、片焼きそば
のはなんで NG かっていうと、うんうん、かかってるから NG です。かかってる NG なんです
よ。かかってあのあんがね、
あんがで僕は、うん、あんは好きなのよ、う
ん、えどういうこと。
片焼きそばのあんだけだったら、うん、多分好き、
うんうんうんうん、
だけど、うん、片焼きそばにかかってることによって、うん、かかってる感すっごい出るじゃん。
ちょっと待って、ちげあんはかけるもんだから、う
ん、いやそうなの、あんはかけるもんだってのは分かってる、
うん、あらゆるあんはかけるものだよ、
知ってる、うん、それ存じ上げてます、うんうん、けど片焼きそばのあんはすごいかかってる感出してくる、うん、
かかってる感
もう乗っかってる感すごい出る、
かかってる感出してくる、
かかってる感すごいあるのよ。
ちょっと待って、
だから同じようなメニューで言ったら、うん、片焼きそばの、うん、あんをご飯にかけたらそれは中華丼になります、
うん、で
中華丼になるけど、うん、中華丼の、うん、
かかってる
かかってるっていうのは、うん、あれはもうご飯を覆い尽くしてるわけでしょ、うん、でご飯に対して、うん、あんがかかりました、そうしたらご飯どうなります、ご飯どうなります、
ご飯は、うん、まあ見えないよね、
そう見えないし、はい、あんを吸っていくじゃないですか、うんうんうん、だからここの境界線ってどんどん滲んでくるんですよ、うん、
はいはいはい、
かかってるあんとご飯の、うん、その要はご飯の間に汁が浸透していって、うん、一体化していくでしょ、
うん、ちょっと待って、片焼きそばもそうです、
いやいや片焼きそばは序盤ずいぶん弾いてるじゃん、うん、
片焼きそばもあんを乗っけることで、うん、だんだん肩でなくなっていくんだよ、
う
ん、
そうそう、ふやけてくる、
ふやけてくる、
そうふやけてくるってのは分かるけど、うん、ただもう出てきた時にすっごい乗っかってる感出してくるじゃん、うん、でそのなんだったら片焼きそばの上にあんが、うん、はい乗っかってますよっていう盛り付けをしてくるじゃん。
まあそれはそうでしょ、だって硬い麺の上にあんが乗ってるっていうことがプライオリティなんだから、うん、そいつの生き様なんだから
でしょ、だから俺はその生き様が受け入れられない、うんかかってる感が、
ちょっとかかだから中華丼との差がないんだよそこには。
いやいやあるんだって、だからご飯中華丼でその、あんに対してご飯が異様にはみ出てることってないじゃん。けど片焼きそばはなぜか、うん、その片焼きそば下にあるのは片焼きそばですよっていうアピールを、
そのベース面とかね、
そうするために、うん、その地下部分が、うん、その異様にはみ出てるじゃん。
主張はしてるよ、ね、
してるじゃん、
確かに主張はしてる
でしょ、うん、でその確かに時間とともにこうだんだん境界線が曖昧になってくる、だんだんほぐれてくるっていうのは面がね、うんうん、あるとは思うけど、
あるあるあるよ、
ただ出てきた時はもうその片焼きそばの、うん、はい肩ですのさ、うん、時間長いじゃん。肩ですが長くて、
うん、なんか米は控えめだからいいの、そこが
米はもうすぐに、うん、その汁気を吸っていくから、うん、どんどん一体化していく、すぐにもう乗せた瞬間から一体化していってるけど、肩はテーブルに出てきてもなおまだ肩の時間があって、ま、でなんだったらその食べる人はその肩の時間も含めて楽しんでる、
そう
な、
パリパリも楽しむよ
でしょ、
パリパリとあんのトロトロを一緒に食べることの食感の面白さみたいな、
うん、でしょ、でだんだんその食感が変化していくっていうのが楽しいみたいなことで、そういうアミューズメントが俺いらないの。そういうエンタメいらないの。
ちょっとなんでそんなさ、ちゃんぽんと、うん、片焼きそばのさどっちもさ、うん、否定しにかかる。
でそれは、うん、その白濁とかかってるが、うん、僕のご飯における二大 NG なの、うん、だからホワイトシチューとかが一番食えないの。
ホワイトシチューも白濁だわ、そう完全に白濁だわホワイトシチューは。
でなんでかっていうと小学校の時に給食でホワイトホワイトシチューが出たんですよ、うん、
ホワイトシチュー出た、
そのホワイトシチューが出た時に、うん、給食で同じ班だった友達が、うん、そのご飯中に結構戻しちゃう子だったんですよ、う
ん、
が
弱いのかな、
そうなんかでホワイトシチューの上に戻しちゃった、うんうん、要は床にこぼすと結構みんなこうほら、うんうんうん、掃除をしてあげようって、ね、いつもなってたの、
うん、もうその人なりのねとっさの行動がそれだったって、
そうなんだけど、ね、僕真横で、うん、それをその映像を見ちゃって以来、うん、ホワイトシチューが食えなくなっちゃった、
もう完全なトラウマを抱えてしまった、
でまた後日、うん、そのまあ皆さん経験あるか分かんないけど、うん、もうクリームシチュー、ホワイトシチューをご丁寧にもご飯の上にかけるっていう、うん、メニューが出たのよ、
うん、あるよね、そういうの、
ね、あるじゃん、
うんうんうん、
もうそれがもう食えなくて、うん、
あそれはもうあれだね、だから味とかじゃなくて、
うん、でもうトラウマなの、
ルックスがもうビジュアルが、うん、もうそうなっちゃってる
か、なっちゃってんの、
記憶がさ、そのルックスがダメっていうのが、そう確かにそう言われると、そうな、白濁した食べ物、
うん
うん、
そう思うと白濁とかかってる感が NG になっちゃった、うんう
ん、一個言いそう、グラタン
無理です、
グラタンダメ
ない、
うん、
グラタンラザニア、
ラザニア
ダメです、うん、でビーフシチューとかもあんまりダメです、
う
ん、
もうビーフシチューはでもさ、もはや色とか違うじゃん、
けどもそのなんかシチュー寄りのものっていうのがちょっと苦手なんで、
美味しいけどな、
まあ味はうまいんだろうけど、
うんうんうんうん、
やっぱちょっともう見た目がちょっとダメなんですよね、
うん、ホワイトシチューとちゃんぽんは結構離れてますけどね、うん、ジャンルとしては食べ物とし
てでも白濁はしてるじゃんちゃんぽんって白濁 NG なの、
でもさ、いやホワイトシチュー、うん、ちゃんぽん、豚骨ラーメンってあったら、
うん、
ちゃんぽんは豚骨ラーメンよりよ、ホワイトシチューよりじゃなくて、
でも、うん、あの白さはちょっとやばいあの白さは異常
です
あの白さは異常だよ、ちゃんぽんのなんであんな白いんだよ牛乳かと思う、
豚骨だからじゃねえの
豚骨は、うん、豚骨ラーメン出てきて、うん、わ牛乳っぽいって思わないでしょ、牛乳ラーメンかな
って
思わないでしょ、
なんだよそれ、
でもちゃんぽんは、うん、あれこれ
牛乳思わないよ
牛乳の可能性もあるかもって
ないよ
って思わせられるぐらいの白濁してる、
思わないわそんな、
してるしてる、あの白濁はちょっと異常
だからもう白濁に関してはもうしょうがないよ、それはもうイメージのトラウマ PTSD があるわけですから、
はい、
でも中華丼とその片焼きそばの違いはない、
うん、いやあるそれはある
そのそこに差はねえ、
いやあるよ、中華丼と片焼きそばって違う食べ物だもん違う、
相当一緒だってジャンルは
だいぶ違う俺の中ではだいぶ違う
ちょっとさ、これあれだよ、 Spotify でなんかアンケート機能みたいなのあるじゃん、取った方がいいわこれ、
う
ん、
どういうこと、で片焼きそばは中華丼よりかどうか
そうそう
違うよそんなわけがない、いやいいよ別に取ってもいいよ、で取って中華丼よりですって言われようが俺は認めないよ、うん、だって片焼きそばはもうかかってる感すごいんだ
かかってる感
じゃあアンケート取り方変えて、
うん、
じゃあ中華丼のかかってる感と、
うん、
片焼きそばのかかってる感は別だ、うん、別かどうか、
なんだよその質問、
別かイエスノ
ー一緒だわ、一緒だし、
一緒じゃない、
一緒だし、その質問の仕方の設定したらさなんか 別だってなんかなっちゃうでしょ、そんな、
いや別なんだって別だよ、
どういうアンケートにしたらいいんだろうね、どっちが好き、どっちが好きじゃダメか、
どっちが好きよ、それはただのこのいやじゃあもういいよ、もうどっちが好きで一層取ろうよ中華丼と片焼きそば、うん、どっちが好き
そもそもの関係ね
いやでそれで中華丼の方が上だったら、うん、もう僕の主張が通りますよ
関係ねえもん、もうさ、どっちが好きってさ、もうさ
いやもうこれもう聞いとこう聞こう、そのアンケート機能があるところではちょっと聞いてほしいです、これ
最終的にどっちが好きになっちゃったよ、
聞こう、
何なんだこれ
ね、ということで、
はい、
無事に再演が完了しましたいやでも初演を超えるテンションで喋ってない、
むしろね、
むしろ
新しい発見もあったわ、
あったね、
うん、
ということで、
うん、
今日は以上です、
はい、もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト、毎週日曜夜11時配信スタート。